ここに来られて光栄です。お誕生日おめでとうございます。あなたには特別な誕生日が近づいています。私もそのすぐ後に同じ誕生日を迎えます。そうです。私たちは同じ日です。いいえ、そのすぐ後に私たちは同じ年齢です。私たちは同じ年です。そうです。そして私たちをここに招待していただきありがとうございます。NATO について。そして NATO の裏切り。に対する外務省の反応
を、
そして、
米
国が NATO を脱退した場合、外務省はそれをどう見るかについてお話しいただきたいと思います。もちろんそれは長い話です。そしてそれは幻想。
It is a story about illusions,
信念。
Beliefs, disappointments,
失望、そして、パートナーシップがライバル関係、
about partnership degenerating into rivalry,
そして対立と、
and then confrontation and, animosities.
敵意に堕落することについての話です。ジム・ベイカーらが、ゴルバチョフに NATO は東に1インチも動かないと約束したこと、そして彼らがこれを修正しなければならなかったことについての話は語りたくありません。この提案は東ドイツと西ドイツの戦争が統合されたため法的に文書上で合意されたもので、現在では NATO を拡大しないという法的義務はないと言われています。裁判所によってのみ約束を実行させられるので、あれば、もちろん法的義務を負う必要がありますが、あなたが尊厳のある人であれば、
A man of dignity. If you agreed on something by
政治的コミットメントによって何かに同意したのであれば、それを実行する必要があります。しかし、当時ドイツが再統一されたとき、この2プラス
4
プロセスという法的文書には、東ドイツはドイツ連邦共和国の一部となり、したがってNATO の一部となると書かれていましたが、旧東ドイツの領土には NATO のインフラは一切ありません。彼らはこれを撤回しており、現在再び NATO の司令部を東ドイツに展開しています。
が
ゴルバチョフはこれが真剣な約束であり、真剣なコミットメントであると信じていました。当時、私たちはそれを見て非常に失望しました。NATO は東ドイツを受け入れただけでなく、2004年までに拡大し、すでに
3
つのバルト諸国、旧ソ連の共和国が NATO に加わりました。そして、この役割は、メンバーになりたいという候補者をどんどん集めていきました。1997年に外務大臣のプリマコフはロシアと NATO の間に何らかの理解を持つことを提案しました。NATO、ロシア設立法が交渉され、平等、相互、尊重、さまざまな分野での協力についての内容が盛り込まれました。テロ対策、法、移民対策の分野でした。実際にそれに基づいて、NATO ロシア評議会が設立され、80年代から、 90年代のプロジェクトが毎年実行されました。アフガニスタンでの協力プログラムがあり、アメリカはロシアのヘリコプターを手に入れ、私たちが費用を支払い、地上で整備しました。ロシアのソ連製のヘリコプターはアフガニスタンの軍事作戦に最も適していました。条件、テロ対策、麻薬密売、そして拡大は続き、ある時点でまだイエルソンの時代でした。プリモフが首相に就任し、1999年にイスタンブールで OSC サミットが開催され、イエルソンがそこに行き、米国や欧州の首都の同僚と会談し、NATO とは何か、NATO の今後の計画について懸念を払拭するためには、安全保障の不可分性に関する強力な政治宣言を採択する必要があると決定しました。そして、イスタンブール宣言を採択しました。この宣言では、各国は同盟を選択する権利があるが、いかなる国も他国の安全保障を犠牲にして自国の安全保障を強化する権利はないと述べられており、これが最も重要な段落です。したがって OSC 地域のどの国グループ
いや
組織も優位性を主張することはできません。NATO はまさにその逆のことをしていました。プーチン。大統領が繰り返し述べたように、特別軍事作戦の開始後、決定はキエフでの違法なクーデター後10年間。物事を何らかの前向きな方向に導くための他の全ての試み、全ての代替案が失敗していたためでした。前夜に署名され、ドイツ、フランス、そして5ヶ月の世論調査によって保障された協定に違反したためです。その協定には総選挙の準備期間として約5ヶ月の期間があり、その間に国民統一政府が統治することになっていました。翌朝、野党は政府庁舎を占拠し、広場の群衆に向かって祝意を表明してください、私たちは庁舎の政府を作りました、国民統一は少し違います、シリアでは国民統一になることを願っていますが、これまでのところシリアは本当に危険な場所です。しかしウクライナでは、クーデターで権力を握ったこれらの人々が最初にロシア語の地位を取り消すと発表し、彼らの最初の行動は武装した戦闘員を
クリミア
議会に送り込むことでした。彼らが呼びかけたとき、テロリストである東ウクライナと南ウクライナの市民は、ちょっと待ってください、あなた方は違法なクーデターで権力を握ったのです、私たちはあなた方からのいかなる命令も聞きたくない、私たちを放っておいてくださいと言いました。彼らはあなた方はテロリストだと言い、自国民に対する軍事作戦を開始し、こうして戦争が始まりました。戦争は2015年2月にミンスク合意に署名することで終わりました。マクロン大統領は、プーチン大統領が
プレゼントマクロン tries now to interpret as something which Putin didn't want to implement.
実行したくなかったものとして今それを実行しようとしています。マクロン大統領の演説はとても面白く、ちなみに NATO にも関係しています。なぜなら彼はよし彼らを生き延びさせ3つか4つの核爆弾であなた方全員を守ると言っていたからです。しかし
But...
その時私たちはミンスクで17時間ノンストップで過ごし、合意が成立しました。その後、私は NATO から外れていますが、皆さんは私の言っていることを理解してくれるでしょう。合意が成立した後、安全保障理事会によって承認され、交渉を。ここに来られて光栄です。終えた非常に興味深い瞬間がありました。パレノはマクロンとメルケル首相の支持を得て、分離主義者と自称共和国であるドネス、ドルガンスクの首脳が署名しない限りこの文書に署名しないと述べた。彼らはミンスク市内の別のホテルにいたが、彼らと交渉した文書であり、この文書は
providing for
ウクライナの領土保全を規定するものであり、率直に言ってこの2つの小さな地域に特別な地位を与えるものであり、彼らはすでに独立を宣言しており、国民を裏切ることはできないと述べ、この文書に署名するよう説得した。この文書には確かにウクライナ国内での特別な地位が書かれていた。ロシア語でこの自治体に検察官や裁判官が任命される際に相談を受ける権利が書かれていたが、彼らの権利以外の全ては書かれていなかった。特別な地位は憲法に統合されなければならず、正確な文言はケブとこの2つの場所の間で直接交渉されなければならない。これは安全保障理事会が承認したミンスク合意の一部です。つまり発行してすぐにドイツ、フランス、ウクライナ自身が分離主義者と話をしたことはないと言い始めました。マクロン大統領は軍事作戦開始の1週間ほど前にモスクワに来て、記者会見をしており、その後フランス大統領がローラ氏とプーチン大統領との悪名高い電話会談で、
ウラ
ジミール大統領はこの
Vladimir, you cannot insist on this,
正当な政府が分離主義者と話をすることに同意することを主張することはできないと述べていました。プーチン大統領はこの政府はクーデターの結果として権力を握ったのだから、この国全体の状況を正当化しようとしていることを私たち全員に感謝すべきだと言って反対していました。しかしミンスク合意ではDirect dialogue with this whom you call separate. 分離主義者と呼ばれる人々と直接対話することをはっきりと述べていることを忘れないでください。これはフランスとドイツが行った非常に恥ずべきやり方です。結局ウクライナを代表して署名したドイツとフランスのペンコ・メルケルとダンはすでに引退しており、インタビューで我々はこれを実行するつもりはなかった、ウクライナにもっと武器を送り込むための時間を稼ぐ必要があっただけだと述べた。もちろん NATO は
Rammstein process led by the United States
バイデン政権時代に米国が主導したこのラムシュタインプロセスで重要な役割を果たしていた。今、米国は英国に譲りたいと思っているのはわかるが、欧州は。
努力をやめない、それどころか努力を
強めより。多くの支援を求めている、ますます。強調され、神経質にさえなっている、NATO が。米国なしで存続できるかどうかという疑問は、この観察にどう気づけられていると理解している、米国が。
NATO
から脱退するとは思わない。少なくともトランプ大統領は、これが事実かもしれないと示唆したことは一度もない。彼が率直に言ったのは、我々があなたたちを守り、安全を保障してほしいなら、あなたたちが支払うということだよと、何が必要なのか、まだ議論中です。半分、5% 中間の何かに終わらせるために何が必要なのか。しかし彼はまた、
NATO
に拠出されるべき G&P の割合の基準を満たす人々、つまり、米国は彼らの安全と安心を保障するだろうとも言いました。しかし、彼は、ウクライナとジリンスキーにこれらの保障、安全保障の保障を提供したくない。彼は状況について独自の見解を持っており、彼は時々率直にこの戦争は決して始まるべきではなかった。ウクライナを NATO に引き込むことはその憲法に違反し、1991年の独立宣言に違反している。その宣言に基づいて私たちは、いくつかの理由でウクライナを主権国家として承認しました。その宣言は、NATO、ブロック、中立の地位を拒否している。そして、この宣言は、また、ロシアと、あのすべての国民の少数民族のすべての権利が、尊重されるべきであることを確認し、固めました。ちなみに、これはまだ議論、中です。ウクライナ憲法では、2019年以降に可決された一連の法律により、ロシアのメディア、教育、文化におけるロシア語の全面禁止、日常、生活におけるロシア語の法的禁止に至ったにもかかわらず、店に来て店員にロシア語で対応してほしいと頼んだ場合、店員は適切な言語で話すように言うかもしれません。そのような問題が発生し、もちろんこれは非常に異なる状況でした。それ以来、彼らは NATO 加盟を憲法に含めましたが、少数民族の保障は維持しました。彼らは NATO がウクライナの未来であると宣言しました。欧州連合も彼らがこれらのことを言い始めたとき、欧州連合はまだ経済グループに似たものを保っていましたが、今ではそれをすべて失い、
ウル
スラは、ヨーロッパを再軍備するために全ての人を動員しています。信じられないほどの金額が言及されており、多くの人々はこれは国民の注意をそらすための策略だと考えています。 数千、億、ユーロが、共同戦線やウクライナ支援で適切な監査なしに使われてきました。これは議論の適宜なしています。 EU も独立を失い、経済的意味も失いました。なぜならドイツ政府報道官がロシアのガスへの依存を、
Government spokesman says, no, 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 no. We would never restore this gas pipeline.
なくす必要があるため、このノースストリームのオスストリーム2のガスパイプラインを絶対に復旧しないと言ったからです。しかし、これがドイツ経済の繁栄の基盤でした。ドイツ経済は、米国の同様の産業が支払うガス代よりも 4-5 倍も高く、ビジネスは米国に移っています。ヨーロッパの産業空洞化が進んでおり、彼らはロシアを倒すというイデオロギー的目標を達成するためだけにこれら全てを犠牲にする用意があります。
Of achieving ideological, goal, defeating Russia.
彼らは
They were saying, in the
戦場でロシアを戦略的に打ち負かす必要があると言っていました。ウクライナの降伏は受け入れないというのはほぼ360度の変化です。で、僕がいうように、しかし欧州連合はもはや平和的な経済プロジェクトではありません。彼らは独自の軍隊を望んでいます。 NATO の将来について言えば、米国が
doesn't want
ヨーロッパの問題に積極的に関与したくないのであれば、独自の NATO、 独自の軍事同盟を持つべきだという声もあります。しかしこれはゲームであり、私が意図したいくつかの発言は、海の反対側の他の部分からの反応がどのようなものかを試すためのものでした。そして1年半前、欧州連合は NATO と協定を結び、基本的に EU を北大西洋同盟に従属させ、この米国の機動性、つまり NATO の装備を提供し、 NATO 軍は非加盟の非 EU 諸国の領土を使用することができます。その
ような
国がまだ残っている場合は、オーストリアやアイルランドがありますが、
それ
ほど重要ではありません。なぜなら彼らは常に東方を考えているからです。そして平和を愛する人々のために言うと、
デンマーク
の首相は、最近のウクライナは弱体化しており、ウクライナは今や公平に扱われていないため、ウクライナにとって今日の平和は戦争よりも悪いと述べました。彼女はこう言いました。そうです、ウクライナに再び武器を注入しましょう。そしてロシアの立場を揺るがしたら、話し合いができるかどうか見てみましょう。そして数日前、ドイツの情報機関の長官は、戦争がウクライナとヨーロッパにとって悪いだろうと述べました。戦争が 2029年か2030年までに終わればさらに良いでしょう。そうです、彼らはこう言っています。トランプ大統領がジンスキー大統領を総務室で尋問したとき、何度も交渉したくないのかと尋ねましたが、ジンスキー大統領は答えを避けようとしていました。そしてもちろん彼らは非常に懸念しています。控えめに言ってもバイデン政権によるペンタゴンのウクライナへの物資供給の不規則性を非常に懸念しています。これがどこにあるかを見る可能性がないのです。お金が流れた、エルマスクがこれをやろうとしている、我々はこれを楽しんでいるわけではないが、これは
Government.
政府についてだ。バイデン政権
い
やその委員会、
フォンデルライアンとヘアコミッション、The Brits who regularly accuse Russia of corruption.
汚職で定期的に非難し、ロシアを人権侵害で定期的に非難する英国人、そして基本的に国際問題で議論するときは人権から始める、イラン、ベネズエラ、キューバはもちろん、ニカラグア、南アフリカは今中央アジアの土地で法律を可決することで人権を侵害している。西側と中央アジアの間にはいくつかの形式がある。人権は
human rights are on top everywhere.
どこでも最優先だが、
But on Ukraine,
ロシア語が
where the Russian language has been exterminated, legally.
法的にも物理的にも根絶されたウクライナでは、この法律が完全に施行されるのを監視する特別な機関がある。我々ハンガリー人、ブルガリア人以外は誰も人権について言及しなかった。なぜなら彼らにもウクライナに少数民族がいて、二次世界大戦後、スターリンによって基本的に分断されたからである。植民地勢力がアフリカでやったように、彼らはアフリカを見てただ規則に従って国境を引いた。ウクライナとその隣国の場合、個別に切り分けられたが、国家が分割されていたので異なっていた。そのためクーデターの後、私たちがパレノと話し始めた時、彼は
between the
ウクライナ軍とウクライナ東部の市民との間の戦争を決して許さないと誓い、
and when he was saying that we will be faithful to our commitment regarding national
少数民族に関する約束を忠実に守ると言ったとき、連邦下は
very seriously discussed betweenmyself, John Kerry, Cathy Ashton, who was the EU,
当時の EU 外交政策責任者だったジョン・ケリー、カティ・アシュトン、トケブが委任した人物の間で非常に真剣に議論された。それは2015年4月で、私たちは真剣に議論したが、誰もクリミアについては言及しなかった。それはすでに決まったことだった。私たちは
ウ
クライナ地域の首長を集めて、 かつては単一国家だった。
And they have to discuss, how...
国でどうやって生き続けるかを議論しなければならないという文書を作成した。しかし、少数派の権利は重要でした。それは2014年のことでした。その後、誰もがコノゼリンスキーのことを忘れていました。彼も、また、ミンスク合意を実施するというスローガンを掲げて権力を握りました。就任から数ヶ月も経たないうちに、彼は全く違うことを言っていました。私たちは単一国家であり、特別な地位はない、分離主義者とは話をしない、などなど、そして、エマニュエル。マクロンが最近の哀れな声明で言ったもう一つの嘘は、2019年12月にパリで行われた、マクロン・メルケル・プーチン・ゼレンスキーの会議についてでした。ドイツとフランスはミンスク合意を守るために招集し、準備作業が行われ、4カ国の大臣が専門家の合意を得た草案文書が完成し、大統領と首相に提示されました。そしてそれは合意でした。合意があり、
接触
線上の3つの地域で直ちに撤退すると書かれていました。接触線全体にわたるこの軍事交戦の開始と同時に合意され、それが指導者たちに示された時、誰もが満足していました。ジンスキーは3つの実験地域でこれを試すことにしか同意できないと言いました。接触線全体ではありません。誰もその理由を理解できませんでしたが、彼は主張しました。しかし最も重要なことは、彼がこの3つの場所でさえ撤退しなかったことです。そして軍事活動は続きました。そこで NATO が関与するところで、 NATO についてだったことを覚えています。 NATO は確かに彼に武器と情報、データを提供していました。それは続いています。現在までアメリカは撤退を発表しています。一時的かもしれませんが、ハイテクミサイルの指導を支援したインストラクターや専門家を撤退させていますが、あの人はそこに残っています。ご存知の通り、誰もいません。 NATO についてもう一つ、 NATO はかつて
One more thing about NATO. NATO used
to
be proud that they are
同盟であることを誇りにしていました。 NATO が唯一懸念しているのは加盟国の領土を守ることです。数年前のサミットで、そのサミットがどこで行われたかは覚えていませんが、当時の事務総長スストルテンベルグはインド太平洋地域でもっと積極的になる必要があるとすでに述べていました。記者に質問されたのですが、領土防衛に力を入れていると主張し、もちろんそうだと答えました。しかし今や我々の領土に対する脅威は南シナ海、台湾海峡などから生じています。 NATO はオーストラリア、ニュージーランド、韓国の
日、
包摂的なブロックの構築を開始しました。その後、インド太平洋の議事堂を奨励し、日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国は、日本と韓国の合同演習や韓国との核兵器問題に関する協議など協力関係を発展させています。 NATO は私が知る限りオープンになっています。東京やいくつかの島にある NATO の事務所はアジア諸国を引き抜いて限定されたメンバーシップの閉鎖的なクラブに引き入れようとしている。フィリピンがその例で、シンガポールがその例で、アジア。が何十年もかけて作り上げてきた安全保障の概念、中国。
And which included participation of everybody on an equal footing,
米国、インド、ロシア、
including, China, US, India,
日本、オーストラリア、ニュージーランド、
Australia, New Zealand, Korea,
韓国を含む全ての人が平等に参加するという概念が、
based on consensus,
今やかなり損なわれつつある。これは、
quite considerably.
非常に、
which,
興味深い。なぜならそれは我々が自国の安全保障とユーラシアの安全保障を再考し始めた時期と一致していたからだ。正確にはユーラシア、ヨーロッパではない。ユーラシアの各大陸にはアフリカ、ラテンアメリカ、アフリカ連合、サクラメント、
Continental-wide organizations.
ラテンアメリカ、カリブ海諸国があり、ユーラシアだけが最大で、最も繁栄し、最も発展し、豊かな大陸だが、大陸規模の組織はなく、ロシアが安全保障協力プロセスに参加しようとする試みは全て、ユーロ、大西洋構想はどうでしょうか。 NATO、ロシア、EU はすぐにユーロ、大西洋になりましたが、うまくいきませんでした。そこで今議論しようとしているのは、誰にも何も押し付けることなく、ユーラシア大陸構造のビジョンについてです。その形を先入観で決めつけるのではなく、ただ座ってこの仮説的な最終的な構造を全ての大陸諸国に開放するという前提で話し合うことです。彼らが望むなら NATO を維持させてください。しかしユーラシア経済、連合、集団、安全保障、条約、独立国家共同体、
ASEAN、there is an organization of the countries of South、
南アジア諸国の組織がありますが、あまり活動的ではありませんが、それでも。アラブ君主制による湾岸協力会議があり、彼らは現在イランとの関係を正常化しており、私たちはこれを推進しています。したがってこれらすべてのサブリージョンの開発のほとんどは経済的なものであり、私たちがこの努力を結集しても害はありません。お金を節約し、労力を節約し、経済計画を調和させるために分業を組織する。プーチンは これを偉大なヨーロッパと偉大なユーラシアのパートナーシップと呼び、おそらく何年も後には大陸の西部に近づかないようにする安全保障体制の物質的な基盤となるかもしれない。これはあまり簡潔ではない。